優しさふんわりあなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権心の小窓、皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
皆さんは人権教育指導員についてご存知でしょうか。人権尊重のまちづくりに地道ですがなくてはならない方々です。本日はその人権教育指導員の片山博文さんにお越しいただき、お話をお聞きします。片山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず片山さんが人権教育指導員をされるようになったきっかけは何でしたか？
はい、私は地区の社会教育推進になったのが始まりです。社会教育推進員の大きな仕事に地域の住民学習会の開催があります。その住民学習会により差別をなくし、かつ自分の生活を向上させるものにできないだろうかと考えたことが人権教育に関心を持った始まりでした。
その思いが人権教育指導員の活動につながっていったのですね。具体的にどのような活動をされているのでしょうか？
そうですね、人権教育指導員の活動の中に研修の充実と自己研鑽という項目があります。まず自分自身の人権意識の向上を図るために、毎月総合林保館において研修会が行われていますので、その研修会に参加しています。また自己研鑽として日頃からテレビや新聞などのニュースに関心を持ち、人権問題に関する資料などを集めて自らの学習に役立てています。
特に今皆さんと一緒に考えたいと思われる問題は何ですか？
まず低賃金、過重労働、非正規労働の蔓延、コロナ感染拡大の中での経済を回さないとという安全性軽視の流行後、それや抑止力という名の戦争準備、開発という自然破壊による生存の危機など、人権侵害が行われていることを皆さんと一緒に考えたいと思っています。現在の社会問題、例えば SNS による誹謗中傷、自殺、無差別殺人、ヤングケアラーの問題や高齢者問題、引きこもりの問題、さらに少子化の問題などは経済格差や差別に起因していると感じています。
そのような問題に対して片山さんは特に取り上げたいことは何ですか？
私自身は人権の学習をしていく中で、昨年100年を迎えた水平社宣言に感銘を受けました。原文は難しい言葉が使われていますが、私はこの文から人権は自らが行動し獲得していくものであるということを、日本で初めての人権宣言であるということで、人権の先頭に立ったという人々の高揚感にあふれていることが伝わってきました。だからこそこの精神に倣って、私たちも人間らしい衣食住教育と人権問題に関心を持ち、自らが参加し行動することを取り上げたいです。
なるほど、いろいろな問題に関心を持ち行動を起こしていくことが大切ということですね。それでは最後に、これからも人権教育指導員として活動されていかれるにあたり、市民の皆さんに伝えたいことをお話ししていただけますか？
私は人権教育指導員になって多くのものを得ることができました。 多数の方々が童話問題をはじめとする人権侵害をなくそうと活動をされています。その活動を知ろうとするだけでも多大の労力を要しますが、関心のある人々が何人かよれば人権問題への取り組みは進むと考えています。林保館に行けば啓発書もたくさんあります。毎月の研修もあります。交流を大切にしながら交流に耐えうるよう自学自習を進めていきたいと考えています。日ごとに起こるさまざまな人権問題があると思います。その人権問題に自分自身がまず知ろうとすることが大切だと思います。人権問題は自分自身の生活に関わる課題であり、働く人々の課題であると捉えています。だからこそ人権に関する学習を重ねながら自分のできる行動をしていきたいと思います。この放送を聞かれて皆さんも自分たちの、そして周りの人たちの人権を大切にするために、私たちと一緒に一つ一つの課題について学習をしていってはどうでしょうか。
人権に関わる問題は自分自身の問題と同時に社会問題であるということですね。人権問題に取り組むために人権教育指導員として行動されていることが伝わってきました。片山さんのお話を聞かれて、人権に関心を持たれた方や人権教育指導員になってみようと思われる方が増えるのではないでしょうか。片山さん、本日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。